あのゲスト並びのビジターの紹介を親睦委員会にお願いします。
はい、親睦委員会です。それでは本日のゲストのご紹介をさせていただきます。 RI 第2560地区、ガバナ佐々木正俊様。はい、続きまして、メイクアップの皆様をご紹介いたします。柴田ロータリークラブ田中純一君。はい、柴田ロータリークラブ高澤大輔君。はい、柴田城南ロータリークラブ岡村隆夫君。以上でございます。
はい、ありがとうございます。それでは会長挨拶、小山会長お願いします。
はい、まずもって参加者から今日はどうもありがとうございました。後でガバナから何かお話があるそうなんですけども、一応こう終わったら次々と行きますんで、よろしくお願いします。それでは柴田ロータリー田中、それと高さん、それと城南の中村さん、今日はよくいらっしゃいました。終わるまでごゆっくりしていてください。よろしくお願いします。まだ時差ボケにミャンマー2時間半しか時差ないんですけども、まだ頭がちょっとおかしくて、とんちんかんなことを言ってると思いますが、ミャンマーで一番お寺さん行きましたんですけども、その写真皆さんのテーブルのところにあると思いますけども、暑いことは暑いなと思ったんですけど、そんなには感じませんでした。これが5月6月になるともっと湿気があってムシムシして雨がいっぱい、確か日本の昔のような感じで、活気はすっごい活気ありましたね。すごいなと思って、とってもじゃないけどあそこで運転はできません。もう2メーターの開くともう割り込み、もうクラクションは鳴らし、どけどけっていうような格好で、私らは左側通行ですけど、あそこ右なんですね。で、日本の車がいっぱいありましてね、トヨタがやっぱり一番多かったですかね。あんまりポンコツ車ってのは走ってないですよね。結構いい車で、あれでよくぶつけねえなと思うぐらいの、走り方で、日本車っていうのは、ハンドルが右ですからね。で、右端通行だから、こうしないと見えないですね、すれ違う時ね。だからよくあれで走れるもんだなと。まあ日本で言ったらどうかね、昔でも今でもそうですけど、日本、私らの感覚ではとてもじゃないけど走れない。でも結構走ったんですけどね、追突したのが1台くらい見たくらいで、よくこれでまあすっごく走れるなぁ。で、あそこあんまり信号ないですね。ほとんどロータリー式になってましてね。で、右曲がるんか左曲がるんかどっちかさっぱりわからなくて、もう車はもう人間も歩くのも、その車ぶんどん走ってるとこ渡るんですね。だからよくこれで、まあ最も慣れなんでしょうけども、すごいなあと。まあ、とにかくお坊さんは裸足で鐸をしてます。もうお坊さんはいっぱいいました。私ども行ったとこはお寺さん の寺子屋みたいなとこなんですけども、ちょうど今夏休みなんですね。で、子供も少なかったですけども、やっぱり私たちがいるってことで、来てました。先生もいましたし、また5年の頃事情なもんですから、 今度は1月頃に行こうか、またやっぱり行かんちゃなんないかなと思い、はい、あとあんまりあの長く喋るなって言われましたんで、この辺で次々譲ります、お願いします。
はい、じゃあそれでは幹事報告、星野からお願いします。
はい、こんにちは。それでは幹事報告させていただきます。米山小学生オリエンテーションと、総歓送会の、ご案内が来ております。5月の16日大倉ホテル、ホテル大倉新潟、締め切りが4月の20日なっております。 RI 第2560地区、地区大会の報告書も、来ております。報告書と、DVD、 これはあの事務局の方に預けてありますので、ご覧になりたい方は事務局までお願いいたします。 RI 第2560地区、国際奉仕プログラムのアンケート、これは今国際奉仕の、佐藤君にお預けしております。中条柴田青年会議所より、2015年わんぱく相撲大会中条場所開催における協賛のお願いが来ております。幹事報告は以上です。
はい、ありがとうございました。それでは RI 2560地区ガバナであります佐々木様より一つよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。突然にあのメイキャップ称して、お伺い、させていただきました。その前にあのミャンマーの話がありましたので、ミャンマーに行って、来られた7人でおいでになられたということでございますが、太平洋戦争で、最後はあのインパール作戦ということで、大変な過酷なあの悲惨な目に遭ったわけでございますが、そのインパール作戦でインパールに行かれた人の生き残りが2770地区の、私が地区大会に行った時に新潟県のあの南大沼郡の出身で今泉さんという人が、私はインパールの生き残りでございますと、そうやってあの来られたんですが、インパールの生き残りで日本に来て、で、なんか家畜かなんか飼っていて、その土地が売れて莫大のお金があの手にされて、で今泉さんというんですけど、今泉奨学金という奨学金を自分で作って、で、どんどん自分の金で奨学生を派遣、あちこちに奨学金を送って社会奉仕していると、こういう方がおられました。本当にあのインパールの生き残りだと、こう言って、まあ自分だけが生き残って申し訳ないと、世の中に何かできないだろうかということで、あの個人資産を世のため人のためということで、伝えている人にお会いしました。さて、本日突然お伺いさせていただきましたのは、平素はあの地区のいろいろなお役目をいただきまして本当にありがとうございます。私の年度も残すところあと3ヶ月になって、まあ言ってみればあの第4コーナーを待ってバックストレッチ、一直線というところなんでございますが、3月30日に、全国のガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーのみに、それから会員状況委員長などなど大体5、600人が集められまして、国際ロータリーは今こういう考え方だから、もう一押し会員状況について頑張ってくれと、こういうふうなことで呼びつけられまして、参りました。 まあ、そんなことで本日はお伺いさせてもらったんですが、地区の中でも非常に安定したいいクラブ、柴田中央ロータリークラブさんなんですが、どういうわけか、年度スタートいたしまして、会員、新会員が今のところ入っておられないようでございますので、ぜひあの誘っていただければ、これだけ の優秀なメンバーがおいでになるわけでございますので、2,3 人の人はあっという間に入れるだろうと思います。クラブが楽しければ新会員もどんどん入るわけでございますので、こういうふうに運営なさっていらっしゃるんで、まあその気になればと、こういうことで会長さん幹事さんに、あらかじめリストをなされたのをぜひもう一回見直しをして、お勧めいただきたい、そんなことをお願いに、参上いたしました。今頃どうなんだいと、こういうふうなね思いをなさっていらっしゃる、方も、そういうガバナ補佐の方もいらっしゃいますが、そうはいかないですよというのは国際ロータリーの考え方でございまして、新会員は170名を超しました。2560、私の年度に入りまして170名の方が入会されました。で、65名の人が退会されまして、まあ、100名以上の人がいるわけでございます。まあ、そんなことで、どうかお力添えを賜りたいと、こういうお願いに参上した次第でございます。皆さん力を貸してやっていただきたいと思います。力を貸していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。まあ、これから、まあ、2ヶ月間頑張りますので、ちょっとよろしくお願いします。それでは委員会報告のある方おられますでしょうか。はい、ないようです。それでは会員のお祝いということで申告委員会よろしくお願いします。
はい、それでは申告委員会より、拍手お祝いの発表させていただきます。では最初に還暦のお祝いの天皇重和君、4月7日、はい、4月12日、佐藤豊君4月23日、
はい、おめでとうございます。
はい、それでは続きまして配偶者誕生を行います。岐阜市さん、ご選手しました。宮島誠君、奥様春美さん、4月13日。 高沢健二君の奥様の子さん4月15日大和正勝君の奥様佐藤子さん4月17日須藤彩子君の旦那様幸男さん4月22日4月13日有田司君4月21日
それでは年間 100% 出席の報告を出席委員会の方お願いします。はい、
はい、出席委員会です。それでは 100% 出席をご報告します。畑野正蔵君21点水島ひわ君6名天童義和君1年以上です。
はい、いや一回もらった方がいいよすいません、またこっち来ない。
はい、ポーズ。
はい、引き続きまして、
今日
の出席報告をして
ください。はい、では報告します。3月25日、会員数50、当日出席者25、当日欠席者25、メイクアップ13、修正出席率 76%。4月1日、会員数50、当日出席者40、当日欠席者10、メイクアップ2、修正出席率 84%。今日4月8日、会員数50、当日出席者36、当日欠席者14、メイクアップ4、出席率は 80% です。以上です。
はい、ありがとうございました。それではニコニコボックスの報告一つよろしくお願いします。
はい、ニコニコボックスより報告いたします。本日4月8日、13名の方より、49口のボックスをいただいております。ご協力ありがとうございました。では読み上げさせていただきます。佐々木正俊我慢、久しぶりにお伺いいたしました。よろしくお願いいたします。ご口いただきました。富山安楽、ミャンマーからやっと帰ってきました。疲れました。ご口いただきました。高沢健二君、妻の誕生祝い、そして結婚祝い、ありがとうございます。3口いただきます。宮島誠君、妻の誕生祝い、ありがとうございます。2口いただきました。星野純一君、佐々木ガバナー、トークラブにお越しありがとうございます。無事にミャンマーから帰ってきました。よかったですよ、いろんな意味で。2口いただきました。佐藤豊君、誕生日のプレゼントありがとうございます。またミャンマーの党員支援参加の皆様お疲れ様でした。和気あいあいと楽しく有意義な訪問になりました。ありがとうございました。ご口いただきました。 転んだ科目、一人息子はようやく新潟工業電気科に入学できました。毎朝6時20分での電車で頑張って登校しています。送り迎え頑張ります。ご口いただきました。大野正明君、お祝いありがとうございます。二口いただきました。富永哲臣君、申し訳ありません、招待させていただきます。二口。天皇茂和君、誕生祝いありがとうございます。もう入会して1年です。これからも皆様のご指導をよろしくお願いいたします。ご口いただきました。八木明星君、ずっとお休みして申し訳ありませんでした。もう桜が咲いていて今年は少し早いですね。いつも忘れがちだけど普通に出歩けることや働けることがすごく嬉しいと感じています。春先のまだ冷たい風や土の匂い、空の色、水端の草花が愛おしいです。ある程度の自由やロータリーの様々な人との触れ合いが幸せのもとだということを改めて思います。皆さんいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ご口いただきました。秋田塚田君、結婚祝いありがとうございます。品物は確実に女房に渡します。二口いただきました。山戸正勝君、二人の誕生祝いありがとうございます。ご口いただきました。最後に読めと指名の入倉直作君、皆様いよいよです、よろしくお願いします。ご口いただきました。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。それではクラブ評議会に入りたいと思います。幹事一つよろしくお願いします。はい、それではですね、これからクラブ協議会に入りたいと思います。先日、2日から、6日まで、皆様の大事なお金を持ってミャンマーに行ってきましたので、その報告会ということで、公開させていただきます。行ったメンバー一人一人で、話しいただきたいのですが、時間の都合もあると思いますので、まずうちの会長、小山会長から一つまた、報告ということでお願いいたします。
あんまり喋ると長く喋れなくていいですよ。ミャンマー、暑くていい国でした。今度は次年度、神田さんの時1月に行こうかなっていうことで、12月から1月が一番いいそうなんですね。それで今度皆さん今回行かれなかった方も、今度は今3泊5日ですかね、今度1日短くして行こうかなと。もうやっぱり1日ぐらい短い方がいいのかなと思います。確か あっち行ったりこっち行ったり、飲みに行ったりなんかしてると疲れます。1日短ければその分疲れが少ないのかなと思います。今後とも、ミャンマー支援確か5年行きますんで、あと4回、皆さんも行ってみてください。お願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。先ほど会長挨拶であまり喋ったせいか報告がちょっとできませんでした。続きまして、国際奉仕委員長、我々を連れて行っていただきました佐藤君よりお話お願いいたします。
皆さん、 お疲れ様です。こんにちは。この度、4月の2日から朝5時に芝邸で皆様とご集合いただきました。皆様方といっても、行かれた会員が会長幹事、それから、会長エレクト神田会員、それから、副会長の片山会員、吉田忠宏会員、富永哲臣会員と私ということで合計7名で4月の2日朝5時に芝邸にご集合いただきまして、2日東京から成田空港へ行きまして、成田空港発午前11時の全日空で直行便で昔の首都であるヤンゴン、昔ランブンと呼びました。前途官がそのランブンで北朝鮮から危うく暗殺をされるところだったところでございますけれども、そのヤンゴンへ到着しましたのが夕方、向こうでいう現地時間の3時半、先ほど時差云々というお話がありましたけれども、日本とミャンマーでは2時間半の時差がございます。2時間半、向こうが遅れております。そんなことで、その日はもう、すぐホテル入って、もうすぐみんなその方お休みになりました。あっという間にもうお疲れのようで、外へ出歩くこともなく、もうすぐさまお休みになったと。2回目言うといかにもわざとらしい聞こえると思うんです。まあ、その辺は後々参加なさった方から皆様方詳しくお聞きいただければと思います。次の日2日目に今回、皆様方各テーブルにちょっと写真汚くなってしまいましたけれども、ホチキスで留めた写真が、証拠写真がございます。ヤンゴンから西の方へ約3時間、途中でいろいろとトイレタイムやら取りましたので、4時間弱かかりましたけれども、エイヤワディという県にあります、総員に、訪問いたしております。1月に片山副会長と、2人で、下見ということで行ってまいっております。やっぱりヤンゴンからは遠いところにはなります。話がちょっと外れますが、ミャンマーといってもなかなか未知の国で、皆様方そうそう頭の中に、位置的な場所がお分かりでない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、インドシナ半島があって、インドシナ半島を向かって右の方にベトナムがあって、それから隣にカンボジアで、そしてタイがあって、そのタイと国境を接しているタイとインドの間にあるのがミャンマー、厳密に言えばその間にバングラディッシュという小さい国があります。昔はビルマと言っておりました。それは、先中ですね、要はイギリスが植民地化しておりまして、でその後日本軍が第二次世界大戦で、ビルマへ侵攻していく。で先ほどガバナーからお話がありましたけれども、インパールっていうのはインドにあるインパール、そこへ、ビルマにいた日本軍が、侵攻していく途中で、第二次世界大戦で、最悪の戦いだったというふうに言われておりますけれども、難攻不落っていうわけじゃないんですが、途中で疫病が流行ったり、全く勝ち目のないところを日本軍がインドにあるインパールへ侵攻して、で日本に長野県に白骨温泉があります。白骨温泉、未だにそのビルマから今のミャンマーから、インパールへ抜ける道が白骨街道、白骨街道と言われるぐらい、それだけおびただしい日本軍がそこで疫病やら食糧難やらで亡くなった人たちが、たくさんいたというところだったそうです。要はビルマ、昔のビルマがあって、バングラディッシュを抜けて、隣がインドというところの位置関係にございます。昔ビルマって言ったのが、なんでミャンマーになったかと言いますと、未だにビルマ、ミャンマーには少数民族を含めて130もの民族が暮らしております。でその7割を占めるのがビルマ族ということで、 まあ、当初はビルマビルマと言ってたのが、1990年ぐらいに国の名前をそれじゃうまくないだろうということでミャンマーに変えたということなんだそうです。人口が日本の半分6000万人で、そのうち、まあ、昔の首都である、まあ、今回訪問しましたヤンゴンに、その10分の1の600万人が住んでいると。で面積は日本の37万平方メートルの 1.8倍の国に、まあ、日本の人口の半分が住んでいると。そのうちのヤンゴンに、そのまた10分の1の600万が住んでいるという国になります。で、ヤンゴンをなんでミャンマーに変えたかというのは先ほどお話をしました。イギリスがもともと植民地化してたところに、まあ、日本軍が、まあ、入っていって、当時いたアウンサンという将軍、アウンサン将軍が、イギリスから独立しようという運動をしてたところに日本軍も加わって、日本軍とアウンサン将軍がなんとか、イギリスから独立しようという運動をしてたんですが、アウンサン将軍が次第に日本軍とたもとを分かっていこうという時に戦争が終わりました。1945年、終戦を迎えて、その2年後に確かそのアウンサン将軍が暗殺をされたんですね。で、そのアウンサン将軍の長女が皆さん方がご存知のアウンサン・スー・チーさん。私が、ミャンマー初めて行ったのがもう6年ぐらい前ですけれども、その時に前からお話ししましたが、たまたまアウンサン・スー・チーさんとお会いすることができて、握手をさせていただいて、まあ、写真を撮ることもできました。でその時、握手したこの右手はまだ洗っておりません。アホですね。で、アウンサン・スー・チーさんがその後、まあ、民主化運動を一生懸命、活発にやる中で、軍のクーデターが起きて軟禁状態になって、その軟禁状態が解かれたのが今から3年ぐらい前でしょうか。でそんな流れがあるんですね。ビルマというと、ビルマの盾事という、映画がございました。まあ、小説もございます。まあ、これは一部事実に基づいたところもありますし、一部こう、歪曲化といいますか、小説っぽいところもありますけれども、先ほどお話しした、その白骨街道でバタバタと倒れていく人たち、で、そして戦争が終わって、帰る兵士を見送った主人公の小説ですよね。で実際にその人は映画の中では現地に残ってお坊さんになって、死者を弔っているということなんですそうですけれども、実際には群馬県出身の方でして、でその方が、日本に帰国して群馬でお坊さんになったというのは事実なんだそうです。まあ、大体そういう国が、まあ、今回したミャンマーという国です。今回、まあ、7名で、訪問いたしました。で先ほどもお話ししまして、また1月に2人で訪問した際の報告の時にも皆様方にも、お話をしましたけれども、義務教育がありません。でただそう言いながらも識字率は 90% を超えている国なんだそうです。じゃあなんで 90% を超えるのかと言いますと、お金持ち裕福な家庭の子どもたちは公立の学校に通うことができます。逆に言えば、お金のない貧しい国の貧しい家庭の子どもたちを引き取るのが、まあ、今回訪問した僧院、お寺のお坊さんが経営している寺子屋になります。でその寺子屋のシステムっていうのは、お寺ですので周りの人たちからの寄付、あるいはその現地の有力者からの寄付によって全て賄われています。 例えば、先生の給料ですとか、子どもたちの制服、あるいは子どもたちの給食、それと学校の維持費、あるいは文房具、それら全てを子どもたちは無料でそこへ行っているということなんです。そういった僧員がミャンマーの国内には1500ぐらいいます。でそのうちの一つを今回、私も、仕事柄なんであるところからその僧員を紹介していただいて、行ってまいりました。先ほどもお話ししましたようにヤンゴンからいかんせん3時間半から4時間ぐらいちょっとかかるところなものですから、行くまで、大変だったんですけれども、話を戻しますと、4月の3日、着いた翌日、朝8時に出てその葬儀まで、4時間ぐらいかけてもう昼前に着いてその葬儀へ行ってまいりました。今回はアンナカロータリーさんもお金を拠出していただきました。当クラブから日本円で20万、そしてアンナカさんからも20万で、それぞれを日本円を持っていくわけにいかないので、あらかじめアメリカドル両替を瀬戸さんにお願いしまして、1500ドルずつ、アメリカドルに変えて損益を維持しました。そうすると20万円から1500ドル引きますと日本円が、1万5000ぐらい余ります。でその余った1万5000、かける、2ロータリークラブ分、これを成田空港で再度アメリカドルに両替をして、でその分を現地でスーパーで文房具、ノートですとか鉛筆、色鉛筆、画用紙、それと鉛筆削り、それらにを3万円分購入しまして、それを携えて1500ドルかける2つと文房具を持参してソニーへ持っていったところです。各テーブルに写真がありますので、その総員長、坊さんがその写真に載っております。なかなか体格の良い方で、ちょっと愛想のない仏頂面なんですから、本当に持ってってありがたく思ってるのかなと言った方々は思ったと思うんですよ。現地でガイドが、もちろん通訳のガイドがつきましたんで、ガイドはガイドなりに一生懸命我々には大変喜んでますよとは言ってましたけれども、実際には、前回片山さんの方からも報告いただきましたが、何度か日本人が、市にその葬儀まで、視察には行ったらしいんですが、その後全く落とし沙汰がなかったという話を聞いております。そのことを考えると、やはり第1回目に視察をした上で改めて今回7名でお邪魔したのは多分嬉しかったんだと思います。で、その証として先方から預かってきたのが、この盾です。この盾はアンナカロータリーさん用と当クラブ用ということで、それぞれ一つずつ先方の入りで、ミャンマー語なんて何が書いてあるかよくわからないですけれども、このクラブの人たちがアメリカドルで1500ドル寄付していただいたというこの盾を先方から預かってまいりました。でこれはアンナカロータリーさん用も預かってきてますので、今週の12日アンナカへ訪問する際に、持っていっていただきたいと思います。1日がかりなもんですから、その4月の3日には着いて、訪問して、先ほど会長からもお話がありましたけれども、子どもたちが120名おります。小学校、中学校、高校の部、120名おりまして、先生は男性1名、女性が7名、合計8名で運営している葬儀です。で、当然何ですか、その人たちだけでなかなか手に負えないところもありますので、 前回お邪魔した時もそうでした、まあ、今回お邪魔した時もいらっしゃいましたけれども、やっぱ地元の方が手伝えるところは手伝おうということで、地元の おじいさん方が4、5人ぐらい手伝っていらっしゃるところです。まあ、今回たまたまそろそろと水かけ祭りというミャンマーで一番の大事なお祭り、そして新年を迎える、水をかけてこの年の厄をみんな払って水に流して、でそれから新年を迎えるということで、ハッピーニューイヤーというところですね。まあ、そのこともあって子どもたちは休校、学校は休みだったんですが、まあ、我々の訪問に合わせて、お手元のその写真にあるように子どもたち制服姿ではありません、私服ではありましたけれども、子どもたちを呼んでいただいておりました。で、学校訪問を、まあ、そのことで終えて、まあ、ここでそのあたりでお昼食べて、またやんごやんごと、まあ、もうそんなゆっくりもしてられないと言いますか、なかなか田舎なもんですから、また子どもたちもそんなに持っているものでもないので、まあ、お渡しをして写真をお互いに撮って、いろいろと現地で今後何が必要なのか、その辺のところをいろいろと聞いた上で、またじゃあご縁その日は2日目戻ってまいりました。ちょっと重複しますけれども、まあ、先般片山副会長からも話がありました。先ほどもお話しした通り、もう全て村民で子どもたちに対して無償で支援をしております。まあ、そんなことで例えば、そこの村民に、勤めている学校の先生になるわけですけれども、先生の給料が日本円に直すと月3,600円、まあ、それで大体そのあたりの物価のところがお分かりいただけるかと思います。それに対して公立の学校に勤める先生の給料が12,000円ですね、12,000円ということは、そういった村民に勤める先生もやっぱりより給料のいいところへ行きがちだと、まずは人的な支援まではまあできないにしても、まあ、先生の移動も出てくるという問題ももちろんございます。校舎を今建設途中です。新しい、まあ、120人に子どもが増えて、まあ、当時はこの学校生徒が1993年に始めた学校ですが、まあ、当時は15人の生徒で始めたんだそうです。でそれがもうあれよあれよという間に現在では120人も増えてしまったということで、校舎を今建設途中です。建物は作ったらいいけれども、中身はまだ全部デカスには至ってないということで、その中身を支援していただきたいというのも要望の一つでございます。また当日持っていった文房具、まあ、これについてもやはり消耗品ですので、現地では非常にありがたいということになったそうです。まあ、従って、まあ、先ほどからお話出ているように、今後、まあ、5年間かけて、2019年までになりますでしょうか。まあ、なるべく、地元の子どもたちがより良い環境で、授業を受けられるような支援をアナガロータリーさんと一緒になって、支援していきたいという目的がございますので、まあ、そのようなところも会員の皆様方にご協力いただければと思います。ちょっと話がそれます。現地へ行きますと、まあ、こういうですね、日本語の何でしょう、無料の雑誌がたくさんございます。はい、で何が載ってるかというと、日本食のレストラン、あるいは洋食、まあ、例えば日本食のレストランっていうのはヤンゴン市内でここに載ってるだけで80軒あります。80軒あるっていうことは、まあ、それだけ日本人がたくさん行ってる。まあ、後ほどどなたかがお話になさるかもしれませんけれども、まあ、私も何年か前に初めてミャンマーに行った時に比べると、ものすごくたくさんレストランが増えています。合わせて ホテルもどんどんどんどんできております。初めて行った頃と比べると下手するとホテル代、宿泊代が2倍から3倍に上がってます。まあ、それでも外資がどんどんどんどん、入ってきている状況です。インフラの、整備もどんどん進んでおりますし、ホテルももうありとあらゆるところに、まあ、建設ラッシュ中という非常にエネルギッシュな国になっております。地下資源がまだまだ見込まれるという国なんだそうです。でちなみにですね、まあ、地元に住んでる人たち用のこういった情報誌を見ますと、例えば新潟県人会もあるんですね。北海道から始まって、南は沖縄までほとんどの各県の県人会があって、参加しませんか、飲み会がありますからどうでしょうかっていうような案内ですとか、例えば赤門会、赤門会といいますと東京大学のこういう会、東門会、これは伊根ですから早稲田、志向会、まあ、これ明治、立教会、まあ、立教、白門会、これ地方大学、ソフィア会ですから上智大学、まあ、いろんな大学のミャンマーに住む人たち、まあ、ヤンマーに住む人たちに集まってみませんかというような案内もこういった雑誌にたくさん載っております。まあ、それだけ、軍事政権から次第と民主化になりつつある中で、かなりの日本人が、観光だけでなくてビジネスでたくさん、ヤンマーに行っているというのが現在のヤンマーの現状でございます。話がだいぶそれましたけれども、まず第1期である村民へ落ちまして、離れてございまして、まあ、とりあえずは無事に訪問を終えたことをご報告申し上げます。まあ、それ以降についてはあまり詳しくこの場ではお話ししませんので、まあ、皆さん方ここに行かれた、6名の方からどういったところだったねとか、夜はどうだったねとか、まあ、そういったところは、まあ、後で皆さん方それぞれお聞きいただきたいと思います。いずれにしましても、私が言いたいのは、お話ししたいのは、向こうへの支援もさることながら、一緒に行ったメンバーの、このメンバーはこういった面があるんだなというのが旅行を通して初めて分かったのも非常に今回大きかったです。特に朝柴田駅に集合して、また柴田駅まで戻ってくる道中、エンターテイナーである吉田さんはほとんど影が薄くいや、ほとんどですよ。まあ、一部影が厚かったこともあります。それ以上に皆さん方も盛り上げていただいた小山会長、いやー、もうある時にはもう30分、特に片山副会長になったらもう腹を抱えて、こんなに笑ったのは十数年ぶりだというくらい、もう一生懸命我々の斜めの雰囲気を盛り上げていただいた小山会長をはじめ、参加していただいた皆さん方に感謝申し上げて、まだ時間早いですが、とりあえず私の方からは、ご報告申し上げます。最後になりますけれども、皆様方、ロータリークラブから、支援金を頂戴して、間違いなく向こうへ持ってきました。そして合わせて、補助金を我々参加者いただいて、それから行ってまいりました。改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。はい、それではまだ8分ほどございますので、次は神でしょうか。じゃあ、はい、神田フレクトお願いします。
お疲れ様です。まあ、ミャンマーという国は、金融市場が開放されたばっかりで、 今盛んに、経済投資が行われています。そもそもお金を借りるっていう習慣がないんで、現金が貯まったら車を買う、そういう感じでありました。そこへ持ってきてですね、お金を貸してくれるっていう新しい商売が入ってきてるわけですから、当然ですが外国から投資があってですね、仙台駅のすぐ目の前は桜タワーという日本人がオーナーのビルができて、そこにはアナがあったり、日本の三菱自動車が入ってたり、そういう形でですね、急速に経済拡大、経済成長が行われていると。結果何が起こるかということは格差であります。格差はどういうことかと言いましたら、今お話あった通り、ミネラルウォーターだいたい20円です。都市部で20円ですから、だいたい5分の1だと考えてみてください。で、5分の1のその中の話の中で、まあ、多少義務教育を受けた方は英語も教えてくれると、義務教育で勉強された方です。そうすると都市部のホテルに行くと、でホテルのフロントだいたい6畳ぐらいあるんですけど、そこにはですね12、3人が入っていると。で映画館もちょっと見てきました。マイクを取るわけですけど、で窓口は3つあって3人いると。その後ろにはですね、休憩中の方は12人ぐらい並んでると。でまあお金が、人がなかなか安く買えるもんですから、ホテルの普通に塗り直すですね、木部のところを一度ペーパーをかけてまた塗ってると、その繰り返しということであります。で、私たちで、マッサージに行ってきました。でマッサージというのはですね、2時間で1200円です。つまり1時間600円です。で、600円ですが、女の子の取り分はわずか70円だそうであります。で、その女の子たちはなぜそこにいるか、地方から連れてきたと。で、どうしてかといったら、教育を受けてないから、タコ部屋状態で、外に出るのは1ヶ月1回だと。つまり2ヶ月の間にですね、外に1回だけ出て、あとはずっと地下室にあるマッサージのところにタコ部屋にですね詰め込まれて、何のために死ぬもなくですね、一概にもマッサージが来てると。私たちは4人同じ部屋だったんですけど、すごく楽しそうでした。でその楽しそうだったのは何かって言ったら、その女の子たちって唯一楽しみなのがきっとおしゃべりなんだろうなと。わははわはキャッキャキャッキャって言いながらですねマッサージをしてる、その子たちの源、それが先ほどの支援しに行った学校であると思います。で英語ができないためにどうしても外人相手外に出ることができず、たった70円1時間で、私たちは言われてあらかじめチップを30円渡してくれと言って30円渡しました。喜んで持っていきました。このような状況がですね今のミャンマーにありますので、今回ロータリー協会に入って初めて、まあ、コーチーの旅行に行かせていただきました。で極論を言うと、行った旅費が1人30万円かかるわけですから、置いてきたお金、置いてくればいいじゃないかと、代表して置いてくればいいじゃないか、もしくはもっと極論を言えば振り込めばいいじゃないかということかと思いますけど、その背景にあるものを勉強させてもらいました。そして、まあ、ちょうどたまたま小丸中学校の入学式に行ったんですけど、入学生新入生の代表が、安心して学べる本丸中学校、戦後70年を迎えてですね、この中学校に学べるということは非常に幸せであると言った言葉が胸に刺さりました。向こうに行って学校に行ってる人はその日の生活、家に帰って食べるものを心配しながら行っております。そういったことを見てくることを考えますと、ぜひですねこのロータリーの奉仕の旅行、これをですね、皆さん一度でもいいから体験していただきまして、そしてさらにさっき言った佐藤さんが言ったようにですね、皆さん親睦をとって本当にこんな優しいことがあるかなと、こんなことがそれぞれのメンバーあるんだなと思いながら、帰ってくれる有意義な形だったと思います。決して無駄なお金じゃありませんので、来年会長をエレクトと言います、お願いしますけど、ぜひ一人でも多くの方、世界の中見てこの日本の幸せ安全、それを確認しながら与えることの意義、自分が得ることよりも与えるっていう方がきっと幸せなんだろうというのが次年度のですね、RI 会長の言葉であります。与える、被害、それを見にぜひ一緒にお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。私が喋ろうと思ったんですが、喋ることはみんな喋られてしまいましたので、これで終わりたいと思います。
はい、じゃあよろしいですか。
はい、
はい、それではですね、4月第2連休で終了いたします。皆さんご起立お願いします。はい。
私も持って言いたかったんだけど、あんまり一人で喋ると他の人と喋れなくなるんで、大体そんなようなとこです。吉田、前任会長にもちょっと話してもらいたいなと思ったんですけども、また腹抱えて笑われると困るんで、この辺でやめます。どうもありがとうございました。じゃあ提唱いたします。